皆さんおはようございます。サナです。今日は6月1日月曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、今日からね、いよいよ6月がスタートです。今月はね、月曜日のスタートで、こう1日と月曜日が揃って、なんかキリが良くて気持ちがいいですね。月曜日ということは月が鍵になる1ヶ月なんですけど、ちょうどですね、今日から水星が蟹座に移動します。で、この蟹座の支配星も月なので、月という自分の感情やフィーリング、それからね、日常とか肉体、そこに寄り添うようなね、1ヶ月になっていくかもしれません。このラジオでは今日の星の運行から、どんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとしてご活用ください。はい、今日の月は射手座エリアからスタートです。昨日の夕方5時45分頃に射手座の満月を迎えました。昨日ね、空港から自宅に帰ってくる間にもですね、すっごい丸くて綺麗な月が見えてましたね。明日の午前10時21分まで月射手座タイムとなりますので、今日もまだ満月のね、影響を感じたり、メッセージを受け取ることがありそうです。特に今日はね、まるっと1日ボイドタイムで、他の天体とのメジャーなアスペクトがありません。なので月射手座のエネルギーがストレートに発揮されていくということを考えると、まあ射手座のね、向上心だったり、前向きさとか楽観性、まあ気が大きくなるということが出てくるかなと思いました。まあボイドタイムっていうのは無効になる時間帯と言われていて、ちょっとこうふわふわした時間帯なので、楽観的になりすぎ注意ではありますが、基本的にはね、おおらかな雰囲気なのかなと思います。ただね、まだ満月の影響もあって、ちょっとこうぼーっとしやすかったり、だるかったり、体が重たかったりということもありそうですし、なんか今日いきなりのね、大きな買い物とか契約っていうのは、明日月がね、ヤギ座に入ってから検討し直すといいかもしれません。まあ、もうすでにね、決まっていることなのであれば、そんなに気にする必要ないんですけれども、ちょっと今日急にっていうのはね、なんかいつもと違うものを選んでしまうという可能性があるかなと思いました。なので少しね、検討する時間を持っておくと良さそうです。それからですね、昨日もね、配信でお伝えしたように、この射手座の満月で次の目指す先が見えてくるという可能性があります。特にね、まあ、今年から、もしくは去年の、年末ぐらいから始めてきたことっていうのが、まあ、少しずつね、形になってきたり、2026年ももう5ヶ月がね、終わったことによって、なんかこう、いろいろ今までイメージを膨らませてきたり、試行錯誤してきたという段階から、このね、満月ぐらいを皮切りに、今度は形にしていくというような流れがやってきそうです。私も今回の4日間の東京滞在って、本当にね、なんか一つの区切りでもあったんですよね。たくさんメッセージを受け取りました。で、今後自分がやりたいこと、形にしたいこと、挑戦したいことっていうのがね、いろいろ見えてきたように思います。なんか持ち帰ってきたものが、その荷物、具体的な荷物じゃなくって、自分のその内側にね、なんか持ち帰ってきたものが本当に大量にあるっていう感じがしますね。で、帰ってきてからね、今日はまた久しぶりにちょっと畑に行ってみて、ハーブのお世話をしたりとか、セッションさせていただいた方のフレグランスを作ったりとか、あとは、まあ今ね、自分が収穫しているハーブの商品化に向けて、まあ形にしていくとか、やることをやっていくとか、なんかそういうフェーズにね、入っていくなーというのを体感的に私は受け取っています。6月はね、結構ね、形になるっていう感覚がありますね。まあ、あとは、射手座の支配星っていうのは、木星なんですけど、木星ってね、信仰心を表す天体なんですよ。宗教とかね、教育とかそういう星でもあるんですね。で、次の行き先が見えてくるような満月でもあるんですけど、私はね、なんかね、そこに自分が行けるということを信じる。なんかそれをね、宇宙に投げてみる。そういうタイミングとしても今回の射手座満月ってね、ぴったりなのかなって思いました。私も昨日帰る前にね、セッションさせていただいたんですけど、まあ、なんか私にしてはっていうのもなんですけど、まあまあ 厳しいことをお伝えしたかなーって思うんですよね。結構スパルタな感じのメッセージが多くって、まあ、たまたまだったとは思うんですけど、セッションって結構ね、似たようなね、やっぱり共通のメッセージを持ってる方が多いんですよ。それで言うと昨日は本当にこう土星の、なんかこう現実を叩きつけてくるみたいなメッセージが多くって、セッションをさせていただいてても、うわぁ、はぁ、そうですかみたいな感じだったんですよね。なんかでもそこもね、なんかごまかしても本当に意味がないっていうか、優しいことを言って、大丈夫大丈夫って言っても私は意味がないかなと思っていて、もう本当にはっきりと、いやそこじゃないですよとかね、課題はこっちですよっていうことを割とこうビシッとお伝えしました。なので皆さん大丈夫だったかな、生きてるかなと私は珍しく思いつつですね、でもこれもね、ご本人の覚悟ができたからこそ私のところにやってきてくれて、そのメッセージをね受け取りに来てくれたんだろうなと思っていますので、まあ昨日満月でしたしね、これが自分に来た射手座の満月のメッセージだなぁと思って、自分はどうしたいか、どうなりたいかということを、イメージしていただけたらなぁと思います。私のセッションってなんかよく言われるんですけど、決めてあげるものじゃないんですよ。こういうセッションとかってね、なんか決めてほしくて来られる方いらっしゃると思うんですけど、私の場合はあくまでもこの自分のリーディングポリシーの中に、人生は自分で決めるものっていうリーディングポリシーがありますので、私が決めてあげるんじゃなくて、あくまでもその方が判断できるように、自分で選択できるように、まあいろんなパーツだったり星の今の流れだったりっていうのを、まあ噛み砕いてお伝えさせていただいてるんですよね。なので答えが欲しい人からしたらちょっとモヤモヤするっていうかね、複雑に感じるところもあるかもしれませんが、私はやっぱりこの今だけね欲しいものをあげたとしても、これからの人生の中でやっぱり自分で決めることができなければ、またそこでつまずいてしまうと思うんですよね。まあ、よく私は言いますけど、その魚を与えるのではなくって、魚の釣り方をお伝えするみたいなことを大事にしているところがあるので、なのでなんか人によってはね、じゃあ結局どうしたらいいのって思うかもしれませんが、そこは本当にね、自分で決めるという必要があります。まずは決めるところから、本当に宇宙にね、オーダーするところからです。なので、自分がそうなっているというイメージをね、してみてください。そしてそこに今すぐなる。ね、いつかそうなれたらいいな、じゃなくて、今もすぐそうなるっていうことが大事になります。これは私自身も大切にしていることであり、まあ今皆さんにこうやってシェアしながらも自分にね、言い聞かせていることでもありますね。ぜひ、この射手座満月、まあなんといっても金髪の幸運の女神というサビアンですから、まあ自分にやってきたこと、自分に入ってきたメッセージっていうのをチャンスだと思って取りに行ってください。これもね、ピンチと思うか、チャンスと思うか、それも自分で決めることができます。今回の射手座満月は1ハウスと7ハウスの満月ですから、周りの状況や人からの影響を受け取ってね、そこにこう自分の中からね、何か反応が生まれてくると思います。そして次のやり取りとか、次の方向性が見えてくるので、まあだからこそね、なんか一人でっていうよりは、こういうふうに誰かに相談してみたり、周りと関わり合いながらね、その影響を受け取って、そして最後は自分で決めるということをしてみてください。ちょっとね、なかなかこう手厳しくも感じるかもしれませんが、なんかこう、ある意味、一つこう突破できるね、天王星が絡んでる満月っていうところで、自分がモヤモヤしていたところから突破できるっていうね、メッセージもあるのかなと思います。そしてですね、今日の夜8時56分に知性とコミュニケーションの星である水星が双子座から蟹座エリアへと移動していきます。今週のね、星の移動は、まあ、月はいつも通りなんですけど、この水星だけが移動していきますね。水星は言語とか思考を司る星なので、この水星の雰囲気がね、蟹座のカラーをまといます。で、蟹座は水の星座なので、感情をベースにしたエネルギーです。 今までは水星がね、双子座っていう風の星座に入っていて、まあ思考がよく働いたり、情報やメッセージのやり取りが賑やかだったかもしれません。ただ今度はね、その考え方やコミュニケーションのやり取りに感情が伴うっていう感じです。なので、端的なやり取りっていうよりは、ちょっとね、感情論的になりやすいっていうイメージですね。蟹座の共感したい、共感されたいという思いが強まったりね。なんかこう、事実というよりは、自分が感じていることを伝えたいという気持ちが強まりそうです。まあ、特にね、周りの家族とか仲間内、親しい友人の中で、話し合いが活発化していったり、仲間意識みたいなこともね、強まるかもしれませんね。まあ、私がまさに蟹座の水星持ちなので、感情、感じたことをベースにいつも語りまくってるじゃないですか。なんか、土とかね、風の人からすると、その情報はホロスコープのどこを見て読んだんだいって思われるかもしれませんが、私は結構やっぱり水の人、もちろん風もあるけど水の人なので、感覚的に自分の体験、自分が感じていること、この自分の感情という水に転写したものっていうものを受け取って、今こういう星のエネルギーからこんな感覚になりやすいよっていうものを、読み取ってる、感じてるっていう感じなんですよね。でもそれって多分、なんか理論的に伝えてほしい土とか風の人になると、どういうことって思われるかもしれないですけど、でもそれはね、私が感じていることなので、それ以上でもそれ以下でもないんですよね。でもそこになんかわかるなーって共鳴してくださる方が、この配信を聞いてくださったりね、まあセッションを受けてくれてるんだろうなというふうに思っていますので、私は、蟹座代表としてこの自分の感じていることをいつも大事にしています。なので、自分の思いをね、ちょっとこう語りがちにはなるんですけど、なんかそういう気持ちのシェアみたいなことをね、この蟹座水星期間はやってみるといいかもしれません。またですね、今年は水星逆行がすべて水の星座で起こります。今回の蟹座水星も、なんとですね、6月30日の山羊座満月、それから木星の移動日にですね、始まるんですね。木星が蟹座を抜けて獅子座に入る日です、この6月30日は。なんかこれね、蟹座木星を引きずるってわけじゃないんですけど、なんかここでね、この6月30日をきっかけに、木星が蟹座を抜けて、こう、火と風のエネルギーに完全に切り替わっていくんですけど、だけど、そこで水星が逆行することによって、しかも蟹座でね、蟹座で逆行することによって、なんか感情の整理とか、見つめ直しをする時間が、なんかちゃんと入るんだなって思ったんですよね。しっかり感情の処理をしてから、次に行くんだな、切り替わるんだなっていうふうに思いました。で、8月10日、まあ、太陽、獅子座シーズンですよね。そこに水星も蟹座を抜けて獅子座に入っていくことになります。なので、まあ、6月、7月のまるっと2ヶ月、それから、まあ、8月上旬っていうのは、まあ、蟹座木星が終わっていき、獅子座木星に切り替わるタイミングでもあり、そしてこの蟹座水星、そしてこう水星の逆行によって、ちゃんと内側をまあ見つめていく、そういう時間があるってことだなぁと私は思いました。なのでそういうふうに自分の感情、自分の内側と向き合っていくというふうに決めていただいてもいいのかなと思います。まあ冒頭でもお伝えしたように、この1ヶ月、6月っていうのは特に月がテーマになる1ヶ月ですから、なんか蟹座木星の振り返りもねしていくといいと思いますし、しっかり自分の感情をね見てあげるっていうことに意識を向けていきましょう。まあ、水星の竜はね、多分その1週間前ぐらいから、23日ぐらいからね、始まると思います。だんだん動きが遅くなっていくと思いますので、事務的なことっていうのは、できるだけその前にね、6月の前半の方に済ませておくといいのかなと思いました。 はい、というわけで水星が蟹座に入るのは今日の夜からなので、まあ、今日は双子座水星期間のラストになります。なので、今まだね双子座シーズンですし、この双子座のエネルギーを借りておきたいなっていう方は、今日ラスト1日なんかこう発信すること、アウトプットすること、人に伝える、何かを学ぶということの中でちょっとこうやり残したなーって感じることがあれば、今日ねサクッとちょっとやってみてもいいのかなと思いました。ね、この軽やかにっていうのが大切なので、すごいこう悩んでっていうよりは、とりあえず出してみるくらいの感覚でいいと思います。今、双子座ワーク会の中でもね、アウトプットチャレンジを皆さんがしてくれていますけど、初めて音声配信にね、挑戦しましたとか、星読みの投稿を始めましたとか、いろんな方がいらっしゃるんですよね。で、そんな中で、やっぱりその何を投稿するべきかということを、もう一日中ずっと考えてしまうという方もいらっしゃったんですけど、もちろんその方の彗星によってね、じっくり考える派の方もいるんですよ。まあそれでも全然いいんですよ。ただ私は自分の彗星も蟹座という活動宮だったり、まああとは双子座にも金星があったりするので、基本的にそんなに時間をかけたりしないんですよね。前にも友人と旅行に行った時にすごい驚かれたんですけど、なんかこう配信を聞くのもインプットするのも準備しながら2倍速で聞いてたりとか、あとは移動中の数分の中でインスタのストーリーズ更新したり返信したりとか、結構ね、今この間にそれやったのってびっくりされることが何回かあったんですよ。なのでそれぐらいね、割とねちゃちゃちゃってやる感じなので、あんまり深く考えてないんですね。もちろんそのメルマガとかね、長い文章のものとかだとまた別にはなるんですけど、でも YouTube とかも基本的にもう一発撮りでほとんど編集もしないんですよ。いつものサナログの方に上げてる方はね、多少音楽つけたりとかっていうのはしてますけど、ハグの方で上げてるカードリーディング動画はもう生源なんていうの、生の動画っていうかね、一切編集していないものをそのままポーンって上げてるので、割と動画の時間っていうのがもうそのまま撮影に使ってる時間なんですよね。だからそういう意味でもあんまり時間をね使わずにやるとかね、ながらでやるみたいなものが双子座のエネルギーかなと思いますので、まあそのぐらい気軽な感覚でぜひ皆さんもやってみてください。今回のねリトリートでも伊手座の方が旅行にはね必ず本を持っていくっていう風に言われてたんですよ。でも私出かける時に本を持っていく習慣なんてないですし、荷物になるから絶対やんないなって思ったんですけど、その代わり私は iPad は持ち歩いてるんですよね。これがなんか私は伊手座は土星で双子座に金星があるので、これが双子座のエネルギーとその伊手座太陽の人のエネルギーの違いだなと思ったんですけど、伊手座が本を持って歩くのに対して私は iPad を持ち歩いてて、今回も江ノ島に着くまでにずーっと電車の中でもカタカタカタカタカタカタしながらキャンバで資料を作り込んでいて、で滑り込みセーフみたいな感じで藤沢駅に着いてから印刷をしてですね、やっぱりこう移動しながら常になんか作業してるんですよね。もちろんそのじっくり考えるっていうのもいいんですけど、双子座のエネルギーっていうのは割と軽くパパッとっていう感じなので、そんなイメージでですね、今日の双子座水星ラストも楽しんでみてください。はい、というわけで今日もなんかたくさんお伝えしてしまいましたが、今日はですねジュニパーベリーのすっきりとした香りが気持ちやね思考の切り替えを手伝ってくれます。ジュニパーベリーはねこの肉体的にも内面的にもデトックスするような働きがあるので、ちょっと悶々としてるなとかね、なんか体パンパンだな、足むくんでるなみたいな方はすっきりできるかなと思います。ぜひね使ってみてください。はい、では続きましてカードからのメッセージをお伝えしていきます。今日のメッセージ、はい、これせーのよいしょ、ドロップイットのカードが出てきました。はい、どさっと荷物を落としてます。そして軽くなった方がどんどんこの気球で上昇していけるんですよね、高くなので、なんかもう手放してもいいかなって思うものはどんどん手放していきましょう。で、この満月のタイミングっていうのも感謝と手放しのタイミングです。なので新しい自分がね、バージョンアップしていくときに、もうこれは持っていかなくてもいいかなって思うものがあれば、ぜひね、手放してみてください。はい、以上がカードからのメッセージでした。というわけで昨日私は、愛媛 に帰ってきまして、今日から通常モードという感じです。で、今週はですね、金曜日夜8時から星読み勉強会があります。オンラインサロンハグの皆さんはね、またディスコードの方にズームのリンクが貼られます。相互リーディングの時間もまた作りますので、お時間のある方はぜひご参加ください。で、この勉強会はサロンメンバー以外の方も参加できますので、気になる方はですね、ぜひ詳細概要欄を読んでご参加ください。はい、それでは皆さん今日もご機嫌にお過ごしください。お出かけの方は気をつけていってらっしゃい。